幸いな信仰の励ましに満ちた賛美をありがとうございました。イザヤ書の第22章の23節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしくお願いいたします。イザヤ22-23、はい、よろしいでしょうか。ご一緒に、はい。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。ずっとイザヤ書を学ばせていただきまして、本当に私自身がいろいろな光と恵みを与えられております。今日は22章、このまず22章全体について概略背景をお話をしたいと思います。13章から23章まで、この11箇所というのはイスラエルの周辺にあります諸外国に対する予言です。でその中で不思議なことに、この22章はイスラエル自体に対する予言なのです。どうしてその中に混じっているかと言いますならば、ユダの民は周辺諸国に勝っている点は一つもない。彼らの罪というのは周りの人たちと変わらない、裁きも変わらないということを印象づけるために混じっているのではないかと思われます。で、22章の一節をちょっと見ていただきたいと思いますが、その一行目に幻の谷に対する宣告と書いてあります。幻の谷って一体何だろう。まあいろんな説がありますけど、私の捉えているのは幻想を抱いている人々というふうに簡単に言うことができるのではないかと思います。自分たちは散々罪を犯していながら、私たちは神に選ばれたものだ、だからどんな苦しい目にあっても神は最終的に助けてくださるに違いないという幻想、こういう意味でのこれは皮肉を込めた幻であろうと考えられます。でその中心人物に後から出てきますシェブナという人が出てきます。15節にね、シェブナという人が、後で少し説明をいたします。もうイザヤ書なんて開いたこともない、シェブナって何だろう、エルヤキムって何だろう、とってももう聖書っていうのはもうちんぷんかんぷんでわからないという人も、あと40分ぐらいするとシェブナが懐かしくなって、エルヤキムが親近感が湧いてくると信じますので、我慢してどうぞ聞いてください。この背景になっております歴史的な出来事というのは、これは701年 BC、アッシリアという大きな帝国がございましたけれども、それが周りの国々をどんどん飲み込んでまいりまして、最後にユダの国、そしてその周りのユダの町々村々を全部占領して、残ったのが首都エルサレムだけ、もう周りは全部占領されてしまった、そういう危機がありました。アッシリアの王様はセナケリブという王様です。セナケリブがもうアッシリアの全軍を率いてこの中東地方を占領にやってきたのであります。そのエルサレムが囲まれてしまった危機というものが背景にあると考えられています。で、そのような中にあって人々はどういう行動をとっていたかと言いますと、まあ、非常にこの諦めに似たデタラメな行動、私はこれデカダンと書いてしまったんですが、だいぶ古い言葉で最近の人は何だかわからないと思いますので、ちょっと後から変えようかなと思ったので、時すでに遅しで書いてありますが、我慢してください。彼らはどういう気持ちを持ってこの危機を迎えていたかと言いますならば、一つには偽りの安心感。8節9節をちょっと見ていただきましょう。ここに、お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の水を集めたと書いてあります。町が囲まれてしまった、その時に水がとても大切ですね。ですから水道を確保する必要があるということで、ずっと町の下の方にある池の方からさらにトンネルを掘って、そしてエルサレムのお城のと地下深くのところにまで水が供給できるようにした。で、エルサレムを訪れた方はおそらく そこをご覧になった方があると思います。何と呼ばれるかご存知ですか？ヒゼキヤの水道と呼ばれるところです。私もこの目で見てきました。ものすごく地下深いところです。そこにその水源地からですね、ずっと水を掘った。この時できたの。この王様が、ユダの王様がヒゼキヤという人です。ヒゼキヤの水道が今でも残っています。ぜひどうぞ聖地を見学なさる方はこれを見ていただきたい。で、彼らは水があるから大丈夫。それからその後にもエルサレムの家を数え、城壁を補強し、それから二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。その8節にちょっと遡りますと、森の宮殿の武器に目を向けた。このヒゼキヤという人は水の供給と武器の供給を出しました。だからこのエルサレムの城は難攻不落と呼ばれていました。もうそう簡単には崩せない。さすがのローマの、ずっと遡りま、後になりますけれども、紀元70年の時にローマのタイタスという将軍がエルサレムの包囲いたしまして、これをなんとか陥落しようとしましたけど、何ヶ月もかかっても彼らはそれを乗っ取ることができなかったくらい、エルサレムは難攻不落の町と呼ばれていました。それが、彼らはこういう町があるから大丈夫なんだ。しかし11節の後半のところに、しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方に目を留めなかったと書いてあります。彼は人間的なこういう備えがあるから大丈夫、水があるから大丈夫、武器があるから大丈夫。しかしそんなことに私たちの安心感を置いてはいけないよ。神様がこの町を選んでくださったんだから、その選んでくださった神様を目を留めることをどうしてしないのかというのであります。さて、私たちに振り返ってみたいと思います。私たちは何に生活の安心感を置いているでしょうか。丸々銀行の貯蓄高に置いている方があるかもしれません。あるいは丸々会社の株券、あるいはどこそこの国債、あるいはまあそういうお金の一つもないかもしれませんけど、私は頑健な体を持っているから私の体は大丈夫、私は素晴らしい家族に囲まれているから大丈夫。私たちはいろんなものに自分たちの安心感というものを、基礎を置いております、無意識のうちに。けれども、もし私たちがそのお金であるとか、家庭環境であるとか、健康であるとか、自分の知恵であるとか、そういうものにもし安心感の基礎を置いているとするならば、それはイザヤによれば間違いですよ。それが必要がないとは言っていない。水を掘ることも大事だ。けれどもそれをなさろうとしてらっしゃった、それを知恵を持って導いてくださった神ご自身が私たちの一番の安心感の基礎でないか。私たちが一生懸命勉強することができた、そのすることができる力を与えた、健康を保つことができる力を与えてくださった、もし経済ということがあるならば経済を一生懸命に働くことによって貯めることを許してくださった、その源である神様に目を向けなかったらダメですよ、イザヤは語っているわけですね。これは私たちに対する大きなメッセージでもあります。それともう一つ、これは全く反対のようなんですけどね、その安心感と絶望感がない混ぜになっております。12節から以下は、今度はこの敵に取り囲まれてしまった人たちの一般民衆の心理が描かれています。大変だ、だから神様は12節、泣け、悲しめ、頭を丸めて荒布をまとえ、今までの悪いことをお詫びして、そして、嘆き、悲しめ、頭を剃りなさい。荒布というのは普通の洋服ではなくて、朝のゴワゴワした着物を着なさいということであります。昨日まで私は先ほど言いました命の言葉社の リトリートというところに、お招きをいただきまして、4回の連続の説教をさせていただきました。でその中でヨナを取り上げました。1章2章3章4章ちょうど4章あるからいいと思いました。3章のところで、ニネベの人たちが悔い改めたお話をいたしました。でニネベというのはアッシリアの首都です。でこの今学んでおりますのが700年 BC としますと、ヨナが活躍をいたしましたのはその700年代のずっと初め頃、780年その辺だったと思う。70、80年前、彼がニネベの人たちに悪を糾弾をいたしました時に、人々はもう悔い改めて断食をして、そして荒布をまとって灰をかぶっていたというところがあります。さらにニネベの人たちの悔い改めは徹底しておりまして、人間だけではなくて牛も羊も家畜も水を飲んではいけない、草を食べてはいけない。まあ、私はその当時の羊と牛の気持ちになって、話しましたら、みんな大きな声で笑っておりましたけども、牛や羊にとっては迷惑な話だったと思います。国民全体が悔い改めして、みんな悔い改めだ、断食だ、牛もダメ羊もダメ、彼らはなんで断食しなきゃいけないのか一つも理由がわからないで、めいめい泣いてたと思います。ちょっとこれは余談であります。戻ります。ちゃんと悔い改めしなさいと言ってるのに、そうではない。13節、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊を放り、肉を食らい、ぶどう酒を飲み、飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだから、もうどうせこのユダの町も滅び去ってしまうだろう、それならば今のうちに食べるものはみんな食べてしまい、飲むものはみんな飲んでしまい、遊ぶことは徹底的に遊んでしまい、諦めから来るところのデタラメの思想、これはイザヤにとっては大変嘆かわしいことでありました。私はアフリカでエイズが今ものすごく流行っております、広がっておりますけれども、教会の主催でエイズセミナーというのを開きました。あちらこちらの教会に行って、エイズというものはいかに恐ろしいものか、そしてそれが人々の肉体を蝕むものであるかということを、ある病院のプログラムをいただいて、そしてスライドとかいろんなことで説明をいたしました。パーセンテージはもうひどいものであります。もうある病院の入院患者の中から、そんなことはいけないのかもしれませんけど、血液をそっと取って、そしてテストしてみたら半分近くHIV ウイルスのプラスということが報告されている。それでこのいわゆる HIV にかかったならば、まあ、10年、生きるのが精一杯だと、そういうような話をします。ところが彼らの反応が違うんですね。10年しか生きられない。10年も生きられるの？ポジティブに取るんですね。10年も生きられるならよかった、喜んで楽しんで騒いで、そして命を得ればそれでいいじゃんという感じで反応が来まして、私たちはセミナーのプログラムを間違ったなと思って考え直した経験があります。本当に人間がもうこれで人生おしまいだと、そのために真剣に神様の前に悔い改めて真面目な生活を送らなきゃいけないと思わないで、あ、どうせ死ぬんだ、それなら最後まで楽しめばいいじゃないか、この人たちの思想であります。その中心にシェブナという指導者がいました。で、このシェブナという人について15節に、以下に説明がされていますので、ポイントだけを拾います。まず一つは、彼は宮内庁の長官であったと書いてあります。さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行けと書いてあります。宮廷を司る、つまり王様の生活のいろいろな食べ物であるとか着物であるとか、そうした生活の細々したことを全部管理をする。ですから日本の職名で言えば宮内庁長官のような人がシェブナ というんです。けれども日本の宮内庁長官さんは政治には関わりませんけれども、この当時は王様に対するアドバイザー的な意味がありましたので、単なるこれは儀式的な役人ではなくて総理大臣的な意味を持っていたところの人でありました。このシェブナという人は、エジプト派と呼ばれる人たちの中心であったと考えられます。で、当時のユダは先ほども言いましたようにアッシリアという大きな勢力に飲み込まれそうになっていました。その時に何としてもこのアッシリアの大きな力から逃れるためにはもう一つ大きな力に頼って、そしてこの国の独立を保とうというのがエジプト派と呼ばれる人たちでした。ちょっと聖書を開いていただきたいと思うんですけれども、同じイザヤ書の30章数ページ少し、進んでいただきたい。30章の1節から飛び読みをいたします。30の1の後半、同盟を結ぶが私の霊によらず罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避けエジプトの陰に隠れようとする。しかしパロの保護に頼ることはあなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらす。この当時の人たちがいかに誠の神様に頼らないで人間的にこの人がダメだったらあの人、この国がダメだったらあの国というふうにいろいろと画策をしていた姿がここに見えます。その中心人物が実はこのシェブナという男であったのであります。で、このシェブナはこのアッシリアの国に囲まれることによって一気にメンツを失い権威も失墜してしまいます。それまで彼がどんなにその地位を利用して利己主義的な出世欲そして選ぶりをしていたかという姿があります。先ほど22章に戻ります。あなたは16節です。これは大昔の話のようですけれども、ちょうど私たちの新聞記事を読むような感じがいたします。自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか。これはまあ普通の庶民の出であったと思われますけれども、貴族の仲間入りをしようとしたのです。高いところに、高いところっていうのはエルサレムにいろいろと高いところ低いところあったんですけれども、大体高度の高いところには高貴な人が住んで、そして低いところには庶民が住んでいると、こういう分かりやすい構造になっていました。で、実は私たちがアフリカにおりました時にも、高さっていうのは人間の大体のこの社会的な地位を物語っておりました。私たちが奉仕してましたナクルという町なんですけどね、面白いんですよ。この大きなクレーターという山がありまして、ここにこのナクル湖という湖がありましてね、そこには有名なフラミンゴが大体200万羽いると呼ばれる素晴らしい湖です。で、この真ん中に町があるわけです。で、この高いところには高い地位の人が住んでおります。中腹には真ん中辺の人が住んで、その湖の真ん中、ほとりには所得の低い人たちが住んで、非常に分かりやすい階層別になっております。私たちはどれにいたかというと真ん中辺ぐらいにおりました。つまりこのシェブナという人は、自分はまあ庶民の出なんですけれども、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、俺は偉くなったぞと自慢したかったのであります。そして、彼は非常な素晴らしい車を持っていたんです。18節の終わりのところ、あなたの誇った車と書いてあるんです。車っていうのはもちろんメルセデスベンツとかそういう車ではないんですよね。昔ですから戦車みたいなもんです。馬に引かせるやつです。でも普通の戦車ではないです。もうきらびやかに飾った、まあ、素晴らしい高級車に乗っていたわけです。で、当時の人たちが役人は何を使っていたかというと、大体ラバに乗って、あるいはロバ、ラバかロバ、 に乗って出勤するのが当時の役人の習わしだったそうです。ね、江戸城にこう途上するときには、まあ、こういろんな徒歩で行く人もあり、カゴで行く人もあり、それぞれこう身分によって乗り物が違いますね。当時の人たちの役人はロバとか、ロバってご存知ですね、ちっちゃな馬のちっちゃなやつ、ラバっていうのは馬とロバを掛け合わせた、だから馬かラバに乗ってテクテクテクテクと出勤していく、もっと下の役人は徒歩でも行くと、こういう習わしだったんですけれども、このシェブナという人はそういうロバとかラバじゃかっこ悪い、それですからものすごいきらびやかな戦車に乗って、そして私が途上でござって、ね、そして下に下にと言ったかどうかは知りませんけれども、そういうふうにして出勤をしたと言われます。ですから彼はきっとその役職を利用してものすごい資材を、懐を肥やしていたのではないかと思います。丸々省の偉い方々がタクシーに乗って、そしてこの何万円というお金を払って行き来するような、そういう感じであります。本当に今も昔も変わらないですね。私は今のこういうタクシー券のことであるとか、丸々省のお役人さんが、ゴルフに連れて行っていただいて、そして大ごちそうをいただいた、いろんなことがたくさんありますけれども、人間の心っていうのはその地位を利用してできる限り儲けてやろうという利己心の塊だなということを思います。シェブナさんはそういう方って言っていいかどうかしら、人間であった。ですからそういうどういう結末を得たかと言いますならば、17節、ああマスラオよ、マスラオよというのは皮肉に満ちております。主はあなたを遠くに投げやる、主はあなたをわしづかみにし、あなたをまりのようにくるくる丸めて広い広い地に投げ捨てる、あなたはそこで死ぬ、あなたの誇った車もそこで壊れる、主人の家の恥さらしよ、私はあなたをその職から追放し、あなたを地位から引き下ろす。このイザヤ書の中に個人攻撃に似た文章というのはここしかありません。他のところではあんまりそういう個人で、あの人はダメだなんていうところはないんです。しかしその個人攻撃をあんまりしないイザヤが、このシェブナさんだけはもう腹に据えかねる、あいつはもうどこにもならんと言っているのがこの場所です。不思議ですね。さあ、その代わりと言いましょうか、その代わりに登場してくるのが20節、その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムという人が出てきます。エルヤキムを召し、あなたのというのは、このあなたというのはシェブナ、シェブナが持っていた長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる、彼らは服装によってちゃんと地位が決まっておりました。ですから私たちは普通の背広着ていくんですけれどもね、今は。ですけれども昔の人たちはそれぞれの立場によって着る洋服が、着物が違っておりました。今韓流の映画がありますけれどもね、なんかこう高い地位の人たちはこう映画を見ると何かこう長い服を着て、そしてこうお辞儀する時も普通にこんなお辞儀しないでこんなふうにお辞儀する絵が出てまいりますけれども、ああいう感じであります。長服、官職にふさわしいところの長服を取り替えて、エルヤキムあなたに地位を与えますよということであります。でこのエルヤキムという人はね、たくさん後で出てくるので、ちょっと今開いていただきましょうか。皆さんどうぞ面倒がらずに聖書を開けてください。私にくっついて36章、イザヤの36章、はい、よろしいですか。36の3というところ、今度は皆さんで読んでください。はい、眠たい人は大きな声で読むと眠気が覚めると思います。 36-3、はい。そこでヒルキアの子である宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、およびアサフの子である参議ヨアブが彼のもとに出て行ったと書いてあります。ここに三役が登場いたします。三役の大筆頭がエルヤキム、そして先ほど言いましたシェブナさんは2番目に格下げ、そして3番目にヨアブという人が出てきます。どういう時に出てきたか、右と左をずっと見てください。そこにラブシャケという人が来ます。シャケを愛するからラブシャケではないんですね。違います。ラブソナタとかいうのがありますけれども、これはラブシャケ、シャケを愛するからではなくて、そういう名前なんであります。セナケリブの元であるところの将軍の名前です。そしてエルサレムの町を占領し、そして、この町を滅ぼすために使わされたんです。でもこのラブシャケさんはエルサレムの町を一気に攻撃すると味方に損害がたくさん増えるということを分かっていました。ですからこのラブシャケはまず言葉でもって人々を脅かそうということで、そのお城の外に立って大きな声を出して、そしてお前たち行くじらしめ、そんなところに城にこもって何日間そこでこもっているのか、勇気があるなら出てこいとかですね、あるいは町他の町々国々は全部、アッシリアのセナケルブによって滅ぼされてしまったぞ、お前たちだけどうして頑張っているのか、ね、そしてもうひどい言葉をたくさん話しております。この講談ではとてもそのまま言えないようなことがありますから、聖書をじっくり読みください、ね、そうするとそのひどい言葉もちゃんと聖書の中に出てまいります。まあ、ともかくそういうふうにして脅かしをしたのがラブシャケ、その報告を聞いて、そして王様のところに持っていたのがこの三役、エルヤキム、シェブナ、そしてヨアブという人で、このそれが何度も出てきます。11節見てください。エルヤキム、シェブナ、ヨアフ、どうかしもべたちにアラム語で話してください、ね、あなたの言葉で結構です。この、彼が使っていたのはアッシリア語なんですよ、ね、そして、イスラエルの人たちが使っているのはヘブル語です。これはすごく似てるんですけども、ちょっと言葉が違う、ちょうど私たちが今東京語で使っているのと東北の方が使っているのとそのくらいの違いです。ですからあなたは別に東京弁で喋らないで、あなたの母国語の東北の言葉で喋ってください、私たち分かりますからね。ところがそのラブシャケさんはわざとヘブル語で喋る。なんでヘブル語で喋ったか、それはね、この聞いている人たちの士気をくじくために喋っている。ですからもう聞けば聞くほど絶えないわけです。でその3人が王様のところにまた行って、そして言葉を告げた。22節見てください。また3人出てくるでしょ。ヒルキアの子エルヤキム、シェブナ、ヨアフ、この三役。そしてまた37章を見るとエルヤキム、シェブナ、うんぬんと書いてあります。今度はイザヤのところにもその、メッセージを伝えていった。つまりこの3人がですね、この王様の補佐役の3人としてこの大変な危機の中にあって、まあ、あっち行ったりこっち行ったりこっち行ったり、王様の意見を聞いたり、あるいはイザヤの預言者の意見を聞いたり、もう使い走りのようになって必死にこの国をまとめようとしているご苦労様な3役なわけです。わかりですね。さあこのエルヤキムについてまず、このポイントを拾ってみたいと思います。22章に戻ります。よろしいですか。少しずつこのエルヤキムさんが皆さんの親しい人間になってきましたか。まず20節を見てください。私のしもべと書いてあります。私のしもべ、神のしもべである。エルヤキムという人の名前の意味は何かって言いますと、神が立てたもうという言葉です。だから名前にふさわしいですね。神が立ててくださった神のしもべである。それからシェブナの立場と権威を継承している、 長服を着、飾り帯を締め、権威を手に委ねられる。3番目、彼はユダの王家の経済と政治を仕切る保護者となる。21節後半、彼はエルサレムの住民とユダの家の父となる。先ほどのシェブナはどんな役人でしたか？彼は上り詰めて、そして高級車を買って、そして高いところに自分の家を建て、高いところに自分の墓を掘り、財敵をし、そして人々を虐げる、誠に指導者としてふさわしくない人でしたけれども、エルヤキム、私はあなたにこの王様とそしてユダの住民の管理を全部任せるよ。あなた方はこの人たちのお父さんになる、保護者となる、人々に仕える人となる。素晴らしいと思います。22節、ダビデの家の鍵を、ダビデの家というのはこれはユダの王様のことです。鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。となると、聖書をよく読んでいらっしゃる方は、どっかにこういう言葉あったなと思い出しませんか？思い出した方、どこでしょう？ちょっと言ってください。何書にあるか、この言葉。はい、勇気を出して。開くと閉じるものがない、閉じると開くものがない、鍵を与える。はい、福音書。福音書もちょっと似た言葉ありますけどね、この言葉そのものがあるんですよ。黙示録あたりです。黙示録の3章です。ちょっとそれじゃあ見てみましょう。黙示録の一番、聖書の一番おしまいです。黙示録の3章にフィラデルフィアの教会というものがですね、宣教のために鍵を与えられているというところがあるんです。黙示録の、第3章、はい、7節。これはね、新約時代の7つの教会に宛てられた手紙なんですけれども、7つの教会ともそれぞれなんかこういろんな弱さがあって叱られているところがあるんですが、フィラデルフィアはとてもね褒められてばっかりいるんです。フィラデルフィアにある教会の会に書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがない、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。次、私はあなたの行いを知っている、見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、というふうにして書いてあります。あなたが宣教のために門を開いておいたよ、という形で述べられています。よろしいですね。これはですから新約聖書におけるフィラデルフィアの教会、そしてそのそれをバックアップしている主イエス様によって成就したんですけども、戻っていきましょう。これはエルヤキムに戻ります。そして23節、私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。さあ皆さん、ちょっと絵を見てください。昨日渡辺先生に書いていただきました。太い釘ですね。ドーンと打ち込まれております。このくらいの釘だったら相当の10キロか20キロの荷重は平気で持つことができるんじゃないかなと思います。落語の中に長屋に釘を打ち込む話がありますね。ドーンと打ち込んだら、あの向こうの隣の家に突き抜けておりまして、隣の家ではそれをほうきかなんかをかけるのに使ったという落語の話がありますけれども、そんな薄い壁じゃないんです。しっかりと厚い壁に、そしてしかも太い釘としてドンと打ち込まれる。そこにしっかりと荷重を持つことができる。で、このエルヤキブはそういう人々の信頼を得ることができるんだ、真実さを持っているんだ、そういうことの象徴として、この厚い確かなところに打ち込まれた太い釘、それがエルヤキムだ。 神様はこのような指導者を今日も求めておられます。もちろん私たちは太い釘のようにがっしりしていないかもしれませんけれども、神様が求めておるのは真実さという、そういう釘であります。私たちが語る言葉に真実であり、また語る言葉とまたなす行いが一貫しており、そして私たちが神に対する信頼というその信仰をしっかりと持っているときに、私たちは一人一人その置かれた社会において、あるいは会社において、あるいは家庭において、学校において、確かなところに打ち込まれた釘のような存在となることができる。これが今日私たちに与えられているメッセージです。素晴らしいことではないでしょうか。神様はこのようなものとして私たちを用いてください。そしてそのもう一つの結果として、彼はその父の家にとって栄光の座になる。出欄の誉れという言葉がありますけれども、このエルヤキムの存在ということによって彼の家がみんな名誉を受ける。そして子も孫も全ての小さい器も蜂の類から全ての壺の類に至るまで栄光を受けると書いてあるんです。もし皆さん、例えば私がですね、ここに大したことのない壺かなんかを持っているとしましょう。お宝鑑定団に、そして鑑定していただくといたしましょう。これいくらでしょうかって言った時にね、こんなのね、3,000円ですなんて言われてしまうかもしれませんけれども、もしですね、その何でもどうでもいいような壺かもしれませんけど、これは豊臣秀吉が愛用した壺であるとして、もしそのことが本当に分かったら、一気にグワーンと値段が何億円と価値が上がるでしょ。お分かりですね。非常に分かりやすい。壺なんて大したことないんです。誰が使ったかによって価値が出てくるでしょう。つまりエルヤキムが使った壺が価値がぐーんと上がるって言うんですから、すごい人ですね。それぐらい名誉ある人となることができた。実際彼はこのセナケリブが襲ってきた701年の危機を救った影の立役者です。神様はこのような器を今日も求めています。そこで終わればめでたしめでたしです。ところが聖書はめでたしで終わらないんです。25節を見てください。確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。不思議ですね。とてもわかりません。聖書学者たちもなんでこのこと書いてるんだろうねって不思議に思います。で、このイザヤ書の権威と呼ばれるオズワルトという聖書の解釈者がいらっしゃいます。彼の説明が読んでいてストンとわかりました。彼はこう書いていますので、ちょっと彼の説明を読みたいと思います。というのは、この25節の言葉というのは、エルヤキムは素晴らしい人であったけれども、しかし彼もただの人間でしかなかったということを示して、私たちにへりくだりを学ばせるために付け加えられたんだということであります。つまり彼は頼もしい太い釘だったんですけれども、人々はその太さにいいことにして、みんながよりぶら下がったのであります。こういうぶら下がるという思想お分かりですか。一人出世頭がいるとみんながぶら下がると。例えばですね、例えばで申し訳ないんです、日本の人言われると誰かこう、ね、親戚の人がいたりして傷つくといけませんので、ケニアの例を言いましょう。モイ大統領という人がいました。彼がうんと出世しますと、彼の部族親族みんなが彼にぶら下がってまいります。就職をするときに森さんの一言をいただくと助かる。あるいは教会でも、アフリカゴスペルチャーチってもともと彼と同じ部族でしたから、教会の土地が必要だと森さんのところに行けばいいだろう。 そうするとモイさんはよっしゃよっしゃという言葉を使います。スワヒリ語では何て言うかって分かりませんけど、どっかで日本語でそういう人がいますね。よっしゃって言ったり、そして何でも聞いてあげる。ところがみんながみんなぶら下がりすぎてポキーンと折れてしまった。つまり彼らはこういう神が用いてくださるエルヤキムという素晴らしい人ではあったんですけれども、彼らはその人間に目をつけすぎたんです。ですからちょっと先ほど言いかけましたけれども、このオズワルトさんの説明を言います。彼に全国民の期待が集中したならば、ただの人間であるエルヤキムはとてもその期待には応え得ないのです。国民の期待と信頼は英雄的な人間に向けられるのではなく、主に対してだけ向けられるべきなのです。しかしユダはそのための準備ができていませんでした。近代の歴史でもこのオズワルト人はウィルソンという人を引用しています。アメリカの大統領です。素晴らしい改革をした人です。チェンバレン英国の首相に対して神に近い政治指導者として期待をかけすぎたという失敗がありました。人々は彼ら英雄的な期待を彼らを期待英雄的な期待を持って見つめ、そしてその結果は大いなる失望に終わりました。書いてあります。私たちは神様によって用いられた人というものがどの歴史にも存在します。そしてそのことの上に皆をあがめます。そのことの上に教会の働きも進みますけれども、私たちは行き過ぎるとその人を用いてくださる神様ではなくて、その人物に目をつけすぎるのです。それは大きな間違いです。偶像です。ですから神様は時々その偶像を折るためにポキンと折りなさる。そうだ、私たちの信頼はこの神が用いてくださった人ではない、用いてくださる神に私たちの信頼は置くべきなんだということを教えなさるのであります。それ以上詳しいことは今日は言いません。私たちの信頼をいつでも支えてくださる神においてこの一週間を過ごさせていただきたいと思います。神様ありがとうございます。私たちをこんな足らないものですけれども、確かなところに打ち込まれた釘として用いてくださるお方であることを感謝します。私たちは何の取り柄もないし強さもありませんけれども、ただあなたに対する信頼のゆえにこそ、あなたは私たちを釘として用いてくださいますからありがとうございます。しかし私たちが自分の立場は釘にしか過ぎないのだということをへりくだって認め、自分の中に何かがあるという思い上がりを一つでも持つことがないようにしてください。私たちを絶えず用いてくださるあなたにのみ目をつけ、信頼してこの一週間の旅路を歩むものとしてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。